聖書と福音の時間です。秋の交通安全週間です。いつも何気なく走っている道でも、そこにおまわりさんが立っておられると、運転は慎重になり、ルールを守ろうとします。人は見られる中で正されることがあります。神様は監視の目ではなく、愛の目でいつもあなたを見つめてくださっています。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。先日私は10歳年上の友人と10年ぶりに再会し、嬉しいニュースを聞きました。ようやくイエス・キリストを信じる決心がついたっていうんですね。長年祈ってきた人でしたので、私としても喜びでいっぱいです。その時彼がこうも語ったんです。あと10年早く決心してたら、自分の人生はもっと変わっていたのにな。できれば10年前に戻ってやり直したいな。彼がそういうのを聞きながら、私は別のことを考えていました。今の私は10年後の私を基準に見たならば、10年前に戻った人間じゃないか。20年後の私を基準に見るなら、20年前に戻った人間じゃないか。50年後の私を基準に見るなら、50年前に戻った人間じゃないか。言うなれば、今の私は未来を作り直せる人生をいただいているのではないか。私の前には未来をいかようにも変えうる可能性があるんじゃないか。まあそう思いますと興奮してきたんですね。いいことを始めるのに遅すぎるということはありません。今からでも間に合うのです。では最も良いこととは何でしょう。それはイエス・キリストによって自分の作り主に立ち返るということなのです。キリストはこうおっしゃいました。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。父というのは、あなたを作られた作者、天地万物の創造主のことです。キリストというお方につながってない人は誰一人父の元にはいないと、イエス・キリストはおっしゃったんです。そしてこの人類の創造主の身元にいないということ、言い換えれば神から遠く離れて生きているということ、神様との関係を絶って生きているということを、聖書は罪と呼んでるんですね。なぜなら、神との関係を切ってしまったことが全ての混乱の原因であるからなんです。私は以前、少年犯罪の弁護士をしていた方からこんなお話を聞いたことがあります。少年が犯罪に走ろうとするとき、それを抑える力が3つあるって言うんですね。第一は羞恥心です。恥ずかしいなって感じる、そういう気持ち、そんな心です。それがバレてしまった時の社会の目、担任の先生の目、クラブのコーチの目、友達の目を気にして、やっぱりやめとこうと思うわけですね。第二は罰への恐れです。犯罪の抑止力の一つは罰です。罰のために犯罪は採算が取れないと考えるようになります。人間はこの罰に反応するんですね。実は近年、著しく改善されている犯罪があるんです。それは飲酒運転なんです。今日本社会では酒飲み運転が激減してるんですね。それで交通事故死が54年ぶりに6000人を切っています。そしてこの傾向はまだまだ続いてるんですね。つい数年前まで年間1万人以上が尊い命を失ってきたのに、今や半分に減ろうとしてるんです。それは飲酒運転が劇的に減ってるからです。ではなぜ減ったんでしょう。ズバリ、罰を重くしたからなんです。そして今月また一段と厳罰化が進んだんですね。お酒に酔ったドライバーの運転する車に3人の人が乗った場合、その3人には1人ずつ100万円の罰金が課せられることになりました。さらにその人にお酒を出した店にも罰金が100万円課せられます。もちろんドライバー本人にもです。罰を重くすればするほど、酒飲み運転は 見事に減少する一方なんですね。人は罰に反応するんです。しかし第三の抑止力があるんです。それは絆による抑止力です。少年の場合であるなら両親との絆なんです。悪い友達から犯罪の誘いが来た時、最も有効な撃退力はこの両親との愛の関係なんです。もし自分が万引きしたことがお父さんに分かったら、お父さんどんなに悲しむだろう。父の悲しむ姿がふっと目の前に出てくる。もし私が人を傷つけたり物を壊したりしたら、お母さんどんなに苦しむだろう。お母さんがポロポロ泣いてる姿がふっと出てくる。この両親への気遣いはどんな罰よりも人を犯罪へと思いとどまらせる力になるって言うんです。ただし絆がある場合だけです。もともと絆がない場合はどうなるでしょう。自分がどんなにひどいことをしても自分のために泣いてくれる人が一人もいないような場合は抑止力がないのです。あるいは両親との関係がもともと険悪であるような場合、両親に対して復讐するためにわざと犯罪行為に走ることもあり得るのです。ところで人間はどうしてそんなことしたら最後は不幸になると分かってるような自己破壊的な暴走に走るんでしょう。思ってはならないことを想像し、口にしてはならないことを口にし、してはならないことをして、それで私は自由だと嘘吹きますが、なぜでしょう。あなたを作った方の嘆きが見えないからです。あなたをお作りになった神の悲しみが見えないからです。あなたが罪を犯すたびに打ちのめされるような痛みを感じている神がおられることを知らないからです。あなたをお作りになった創造主なる神様は、罪の生涯に生きるためにあなたを作ったのではありません。神の栄光を表す崇高なる存在としてあなたをお作りになったのです。ところが人は神から離れ、神との絆を自ら切ってるので、ブレーキが効かないのです。根っこから切り離された植物は、しばらくは青々と茂ってはいても、やがては枯れていきます。太陽の軌道から外れた地球は、たちまちにして死の星へと化してしまうことでしょう。レールから外れた新幹線は、大惨事を引き起こす走る狂気になり果ててしまいます。あるべきところから外れること、本来の目的からずれていることが混乱の原因なのです。そして人間にとって最もあるべきところ、中心とすべき方、目的とすべき存在は神なのです。この神から離れることが混乱の根本原因なんです。しかし神様は自ら関係を断って去っていく人間を心から惜しまれたのです。永久の別れになることを悲しまれたのです。祝福の源から完全に断ち切られた永遠の世界、永遠の地獄という世界へ落ちていく人間を神は黙って見送ることができなかったのです。そして人間をもう一度ご自分の祝福のうちに取り戻すために、神の子イエス・キリストをこの世に使わせてくださったのです。キリストは神と人との間に立ち塞がる罪という障害物に風穴を開け、人が神に立ち返る道となるためにこの世に来てくださったのです。そして自らの意志で十字架にかかり、あなたのすべての罪をたった一人で身に負い、本来あなたの上に下るはずであったすべての罪の罰を身代わりに引き受け、罪の許しを完成させてくださったのです。キリストは死んで三日目に復活し、死をも滅ぼした救い主となられました。このキリストを通るならば、誰もが父の身元に帰ることができるのです。私の好きな言葉に次のようなものがあります。太陽は夜明けを待って昇るのではない。太陽が昇るから夜明けになるのだという言葉です。太陽は周りの状況を見て夜明けが来るのを見定めてから昇るんじゃない。太陽が昇り出すから結果として夜明けがやってくるのだというんですね。周りの状況を見計らっている限り、いつまで経ってもキリストに従う決心はできないと思います。キリストという道を通って一歩前に踏み出してください。 そうすれば人生の夜明けが始まるんですね。どうぞイエス様を信じてください。心からお勧めしたいと思います。
大和田博美で主は私の羊飼い。皆様のお便りをお待ちしております。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのメッセージカセットを希望される方はテープ希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8693 大阪中央郵便局支所箱574号、聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の御元に来ることはありません。ヨハネの福音書14章6節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。